間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。この週刊日経トレンディでは最新のマーケットトレンドをお届けします。
早いもので1月も後半、はい、寒い日が続いてますが、風邪などはひかれてませんか？今週も新鮮な情報を取り揃えてホットにお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。は
い、渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、龍馬で活性化、高知。NHK の大河ドラマ龍馬伝の放映開始を受けて、坂本龍馬ゆかりの地高知県が観光と地域の活性化に力を注いでいるようです。同じ大河ドラマ篤姫で一大ブームを巻き起こした鹿児島に続けというところなんでしょうかね。編集長、具体的にはどんな動きがあるんでしょうか？はい、
龍馬ね、盛り上がってますよね。福山雅治さん主演の大河ドラマ龍馬伝とともに盛り上がろうと、高知県では16日に土佐龍馬出会い博が開幕しました。はい、会場では坂本龍馬に加えて岩崎弥太郎やジョン万次郎といった高知県に関わりが深い人物が資料や映像を通して紹介されていて、高知の魅力をアピールしています。高知市のメイン会場だけではなくて、近隣の土佐清水市や安芸市などとも連携して、県全体が観光の飛躍に期待を寄せているんです。
はい、こうした動きは地元だけではないようですね。
そうなんです、龍馬伝による盛り上がりは地元だけにとどまりません。例えば全日空では機体に坂本龍馬の肖像を描いたラッピングジェットを就航させて、9月まで全国の空を駆け巡るんですね。はい、でさらに東京でも龍馬伝をテーマにした展覧会が4月27日から江戸東京博物館で始まります。中でも会期中3日間だけ公開される龍馬の写真がね、話題となりそうですね。
4月が楽しみ。
龍馬の魅力で高知がどう観光ビジネスを成功させるか注目したいですよね。はい、
その2、インスタントデジカメ。高性能のデジタルカメラが続々と登場する中、すっかり影が薄くなっていたポラロイドカメラが復活する、こんな話が聞こえてきました。撮ったその場で写真ができるポラロイドは確かに TPO によってはとても魅力的でしたよね。編集長、これは面白そうですね。
そうなんですね。サミットグローバルジャパンという会社が昨年12月からポラロイドブランドの新製品を順次発売し始めました。はい、サミットグローバルジャパンはね、一昨年経営破綻したアメリカポラロイド社のポラロイドブランドの独占生産と販売権を取得したサミットグローバルグループの日本法人です。で新製品の目玉はデジタル版インスタントカメラポラロイド2です。はい、これはね、プリンターを内蔵していてインクを使わずに発色するフィルムをセットするとその場で印刷ができます。
はい、
他のね、デジカメで撮った写真を SD カード経由で印刷することもできるんですね。スペックとしては500万画素でズーム機能もないのでやや頼りない感もあるんですが、お値段は 19,800円と比較的お手頃です。あと2008年から生産が中止されていたインスタントカメラとフィルムも来年に復活させる予定で、デジタル全盛時代にアナログならではの味わいを訴求していくそうです。
その3、デジタルメモポメラ新モデル。テキストの入力しかできないという割り切りが受けて昨年のヒット商品になったデジタルメモ帳ポメラに新モデルが登場したそうです。でももともと単純な機能が売りなだけに新機能などは期待できなさそうですし、編集長、どこがどう変わったんでしょうか？詳しく教えてください。
確かにね、新たに追加された機能はないんですけれども、細かい仕様が変更されて使い勝手が大幅にアップしています。具体的にはね、まず液晶サイズの拡大です。従来の4型から5型になって1画面に表示できる文字数が3割程度増えました。重さは 30g ほど増えているんですが、サイズはほぼ同じ。 あと1ファイルの制限文字数が8000字から2万8000字に増えたり、1行の文字数が自由に設定できるようになったのも大きいですよね。長文や原稿用紙などにも対応しやすくなりました。内蔵メモリーに保存できるファイル数も6ファイルから一気に1000ファイルに増えています。入力したテキストを QR コードに変換して携帯のカメラを使って取り込めるユニークな機能も搭載されたんですね。
その4、吸って食べるヨーグルト。日本最大手の乳業メーカーである明治乳業とヨーグルト市場で世界2位の規模を誇るヨープレイグループが提携し、この春新しいヨーグルトブランド明治ヨープレイが誕生するそうです。健康にも美容にもお役立ちのヨーグルトをめぐる動きは個人的にも気になります。編集長、詳しく教えてください。
新ブランドの誕生に伴って注目の新商品も登場しています。中でもヨーグルトが縦長のチューブに入っていて吸って食べるという新製品、グルトシリーズは気になりますよね。ちょっと本当にね、気になりますね、これ私はね。で、欧米ではね、チューブ型は珍しくないんですけども、日本ではほとんど見られなかった形状です。
ですよね。吸いながら食べるっていうスタイルはゼリーとかスナックのような感覚でできそうですよね。
そもそもこうした奇抜な商品を業界トップの明治乳業が開発した背景にはね、若者のヨーグルト離れがありました。健康志向の高まりを受けてヨーグルト市場はまだまだ伸びる余地があると言われているんですが、メインの消費者は40代から60代で、健康への興味が薄い若年層には訴求しきれていなかったのが現状なんです。でグルトは持った時に中身が飛び出さないようにパッケージに工夫が加えられていて、中身も若干固めに作られているんですね。スプーンがいらなくて手軽に食べられるので、仕事の合間や急いでいる時の栄養補給にも便利です。メーカーは推奨していないんですが、凍らせてシャーベット状にするといったようにね、一味違った楽しみ方もできそうなんですね。
これ美味しそう。
明治ブルガリアというヨーグルトの王道ブランドを持つ明治乳業のチャレンジが実を結ぶかどうか、今後に期待したいところです。
その後、ポイント&電子マネー。買い物をした際に付加されるポイントサービスは今多くの企業で導入されていて、私たち消費者の関心もかなり高まっていますよね。中でも3000万人を超える会員数を誇る共通ポイントサービス T ポイントは、全国規模の企業が複数相乗りするユニークなコンセプトで支持を集めていますが、この春この T ポイントに対抗する新たな競合サービスが登場するようです。編集長、具体的にどんなサービスなんですか？
はい、この春ね、この T ポイントに対抗するのは三菱商事が子会社ロイヤルティーマーケティングを通じてこの春からスタートする共通ポイント、ポンタですね。ポイント事業を軌道に乗せるには加盟店のネットワークだけではなくて会員の基盤を確保することが求められるんですね。ポンタの場合はローソンとゲオの既存会員を譲り受けて、サービス開始当初から2000万人規模の会員を確保します。でさらに今月中にもファストフードやホテル、外食チェーンなどね、新たな加盟企業10社前後が発表される見込みで、3年後には提携企業30社を目指す方針です。迎え撃つ T ポイント陣営も2年後に加盟企業100社、会員数6000万人というね、目標を立てて、さらなる勢力の拡大に意欲を見せています。今後ね、両陣営の争いは提携企業を巻き込みながら激しさを増していくことになりそうですね。番組の後半では電子マネーの話題にも触れながら、今大きく変わろうとしているポイントと電子マネーをめぐる企業間の勢力図と今後の展望について詳しく見ていきたいと思います。はい、
皆さんが気になるアイテムはありましたか？以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。番組の前半ではね、 T ポイントとこの春にスタートするポンタという共通ポイントサービスの新たな競合状態についてお話ししたんですが、この争い実はもう前哨戦が始まってるんです。
どういうことでしょう？
まずね、この2つの対立軸を整理しましょうかね。T ポイントには主なポイント交換や特約店のパートナーとしてファミリーマート、スタヤ、エネオス、楽天、 ANA などが提携していて、対するポンタにはローソン、ゲオ、昭和シェル石油、ヤフー、JAL が提携しています。はい、こうした動きを受けて昨年12月、楽天とローソンが両社間の、ね、ポイント交換のサービスを今年2月をもって終了することを発表しました。うん、楽天側は、ね、提携店との関係を踏まえてその競合が加盟するポンタへの参加は見送ったというふうにしてるんですね。はい、
ポイント市場での縄張り争いも本当に熾烈ですね。ここでの勢力図にも変化が見られるそうですが、
これまでポイント市場ではマイレージで先行していた航空会社が主導権を握ってました。はい、ところが現状では T ポイントやポンタ、楽天といった生活密着型のポイントがポイントマーケットにおける縄張り争いの中心になってるんですね。こうした動きについてはポイントに関心のある消費者の裾野が広がる一方で、特典を提供できる座席数に限りがある航空会社は発行したマイルを消化するのに精一杯で、これ以上マイルの発行を増やせない状況にあるといった分析もあります。はい、使い道が日常の買い物の時の、ね、値引きである生活密着型ポイントにはポイント発行数を増やす余地が、ね、まだ十分にあるので、はい、今後は全体として生活密着型のポイントが中心になっていくのではないかというふうな見立てですね。はい、
その生活密着型ポイントの一役を担う楽天が電子マネー事業に参入しましたよね。こうした動きによって電子マネーの分野でも変化が見られるでしょうか。
楽天は昨年末エディを運営するビットワレットを子会社化して電子マネー事業に本格的に乗り出しました。ネットでは圧倒的な存在感を示す楽天なんですが、消費者の買い物の大半はリアルに行われているじゃないですか。でこの消費を楽天スーパーポイントを介してネットに取り込むためのツールとしてクレジットカードである楽天カードに続いて電子マネー、すなわちエディに目をつけたというわけなんです。一方でワオンを運営するイオンリテールは2010年はね、ネット決済に真剣に取り組んでいくというふうに語っています。はい、こちらはリアル店舗での消費をベースにしてネット決済にも裾野を広げる動きということですね。男性利用者が中心の他の電子マネーと異なって女性利用者の取り込みに成功しているワオンはネット事業者も興味を示していると手応えを感じているようです。
なるほどね。ネットでの強みを生かして他の電子マネーに押され気味だったエディの立て直しを図る楽天と、リアルでの強みを生かしてネットでもワオンを普及させようとするイオン、電子マネーの競争の構図も変わってきますね。
そうですね。でその流れに拍車をかけるのが2010年6月までに予定されている資金決済に関する法律、まあ、つまり資金決済法なんですね。うん、この法律には大きな特徴が2つあるんです。はい、1つ目は消費者保護の制度がなかったサーバー型電子マネーについてもエディやスイカのようなね IC 型電子マネーと同じ資産保全の義務が課せられるようになったこと。うん、2つ目はこれまで銀行だけに認められていた為替取引、つまり送金サービスを少額取引に限って銀行以外の事業者も行えるようにすることなんです。これによって国内の携帯キャリアや大手ネット企業、さらにはペイパルといったね海外の送金サービスの大手事業者などね、さまざまな企業が参入する見込みなんです。
送金や出金までが可能になれば電子マネーは今よりもぐっと身近な存在になって利用者も増えそうですね。まあ、こうなってきますとこの資金決済法の施行でまた勢力図が一変しそうですね。
そうですね。ネット決済そして送金サービスという新たな市場を睨みながら電子マネー市場の競争は一段と激しくなっていくでしょうね。
番組の後半はポイント&電子マネーについてお届けしました。皆さんいかがでしたか。今日お伝えした内容は一触即発ポイント&電子マネー決戦前夜として現在発売中の日経トレンディ2月号に詳しく特集されています。ぜひチェックしてみてください。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
ポイントってね、まあ、日経トレンディでも、はい、もう何年も前から追っかけ続けてきたんですけども、ここ ここへ来てね、また新たな動きが出てきて非常に面白くなりそうなんです ね。
なんかこう賢い使い方っていうのを本当に学んでいかないと日々変わるから、
うん、そうなんですよ、ね、そこがポイントなんですね、ここのね、宮田さんは使ってます？
私はよくクレジットカードでいろいろ買い物をして、それで貯まったポイントをそのままスイカに移行して使っています、
うん、なるほど、
はい、やっぱりこう節約節約、うん、主婦ですからね、うん、頑張ってます、
賢いです、
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。